はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マートです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は8月28日日曜日です。
はい、もうね、すっかりね、日も暮れてね。
そうですね、ちょっと涼しくなってきましたかね。
ですよね、
うん、
っていうか扇風機かけてるから涼しいかな
そうか今日は、ごめんなさい、いいお天気でしたね。
ねえ、うん、ほんといい天気でね。
はい。
まあまあ、朝からちょっと汗をかきましたけども。
あ、え？それは何？お天気だからじゃなくて？
いや、もうね、はい、朝から洗濯ばっかりしてたんでね。
ほう。
ちょっと汗だくなって。
まあ、うん、マットさんがお洗濯ですか。
そうそう。うん、で、外でですね、干してるとですね、はい、ものすごく暑かったんでね。
確かにね、ものすごくね、うん、洗濯干すだけで日焼けしますよね。
ですよね。
うん、
まあまあ、そんなことよりね、
はい、
先ほど愛ちゃんいろいろ話して、してましたら、
はい、
なんか高速乗るのが怖いという話ですけども。
そうなんですよ。うん、あ、まあ、運転も下手くそなんですけれども。
確かにね。
あれ確かにね。
うん。うん、
あの高速道路って、
はい、
ブレーキ踏んだらダメでしょ。
いや、踏んでもええよ。ブレーキ踏んでもええよ。
え、止まったらあかんでしょ。
そう、止まったらあかんけども、ブレーキ踏んでもいいよ。
あ、そうか、ブレーキは踏んでもええや止まったらあかんでしょ。
まあまあ、確かに止まったらあかんよ。でも端っこに寄せて、車が調子悪い時に端っこに寄せて止めるのはいいけどね。
あ、そうかそうか、
うん、
確かにね、あの止まってるのを見て、あ、止まってもええやとちょっと学習しましたけど、
はいはい、
うん、何が怖いってね、
はい、
車線変更をするのが怖いんですよ。
ほうほうほう、
うん、うん、っていうのも、うん、まあ道路によったら2つ3つ、
はい、
下手したら1つぐらい道があるとかあるじゃないですか。
あ、3車線4車線5車線と、はい、ありますね。
さすがに5車線もあるようなとこはなるべく走らないようにしてるんですけれども、
はい、
それでも2つ3つでも、
はい、
目的地が近づいたらやっぱり降りなければいけないから、
はい、
走行車線走っててもこの出口の方にちょろっと車線変更したりとか、
はい、
あと前がちょっと詰まってたりすると、うん、追い越し車線の方にちょろっと移動したりとかしますでしょ。
しますね、はい、
うん、そういう時に、
うん、
最初に移動する時はいいんですけれども、戻ろうと思った時にものすごく焦るんで、はい、
うん、
とても怖いなと思ってね
なるほど、うん、要は降りないといけないインターが近づくと、
そう、
もうもしも追い越し車線に入ってた場合に、
うん、
左車線に入って走行車線に入って、うん、さらに、まあ、インターの方に行かないといけない、
はい、
まあ、その距離がですね、もう近づけば近づくほど怖いということですね、
うん、そうなんですよ、
うん、
でそれを考えると、もう高速運転してる間中肩に力が入って、
はいはい、
なんか運転してる時に気がついたら、
うん、
なんで左足にこんなに力入ってんねやろうってねアクセル踏んでる方でもないのに。
だからずっと左車線、うん、走行車線を走っとけばいいじゃないですか。
うん、走行車線走ってても、
はい、
例えば、
うん、
違う方向に道が分かれてる時あるじゃないですか。
ありますね、
降りなくても、
はい、
自分の行きたい方向がたまたま右に取らないとダメな時があったりするでしょ、
はい、
なんとか道から、
うんうん、
なんとか高速道路に変わるとか
ね。
そうそうそうそう、うん、そういう時も、
うん、
もうものすごく手前から緊張してね、
うん、
どこでここ右入ったらええんやろうとか、どこで左入ったらええんやろうとか。
だから右に入らなあかんと思ったら、うん、ずっと右走ってとけばいいし、
うん、
左に入らなあかんって思ってれば、うん、ずっと左走ってとけばいいじゃないですか。
なるほどな、
うん、なぜそれを右に行ったり左に行ったりするんですか、
うん、だから状況に応じて、
はい、
最初は左だったのが、
うん、
右に道を取らないとダメなんで右に入らないといけない時はどうしてもしょうがないじゃないですか。
いやいや、わかるけども、
うん、
とか前もって入っとけば OK じゃないですか。
あー、なるほどね、
うん、
でも道ってそんなにね優しくないですよ。
優しくないって、道はただ単にじっとしてね、自分の運転が優しくないだけやね。
え、だって途中でなんか知らんけど3つあったのが急に2つになったりする
のも
あるじゃないですか。
なりますね、はいはい、
ああいう時にも、
はい、
あれ私ここ走ってたのに、あ、その先に道なくなるじゃないみたいな、
ほうほうほうほう、
そういう焦りが出てくるわけですよ。
だからそれを前もってシミュレーションしといて、
うん、
そろそろ道がなくなるから左に寄っとこうとか思って寄ればいいじゃないですか。
そうなのけどね、そんなに落ち着いて走れるぐらいやったら、
まあまあ、
緊張しないんですけどね。
要するに自分の性格が、まあ、なかなか 追いついていかないということですね。
そうですね、割と焦ってしまう方なんで、
なるほどね、まあまあ高速道路ね、いろいろ走ってるとですね、
はい、
本当にね、大体なんですけども、はい、走行車線から左に降りていくところが多いんですけども、
うん、
たまにですが、はい、右車線に降りていくところとかっていうのもありますんでね、
うん、
ちゃんと道を調べて行かないと、うん、標識とかちゃんと見とかないとですね、大変ですからね。
そうですよ。でも地図見てるとね、
うん、
よく見ればなんか矢印、これってもしかして降りるとこの矢印かな、乗るとこの矢印かなとか思うんですけども、
はいはい、
それ見逃したりしてね、
うん、
ここで降りるのかなと思ったら降り口なかったりするわけですよ。
ああ、そうですね。
自分の目的地に一番近いインターなんだけど、
はい、
降り口がなかったりするわけですよ。
はいはい。
そうするともうそこで焦るわけです。
ああ、なるほどね。
うん。
何が悪いと思いますか、それ原因。
ん？何かな、
うん、自分がボーッと運転してるからじゃないですか。
え？そうかな。
まあまあまあね、あの本当道っていうのはね、うん、結構標識をしっかり見てね、はい、走っていかないと、
はい、
まあ、高速だけではなくてね、はい、下の道なんかでもね、
はい、
結構標識を見て走らないとどこへ行くか分かんない時がありますからね。
そうですね、うん、
それと走り慣れた道でもね、うん、建物がなくなったりすると、
何ですかそれは。
今まで、うん、ここのビルを右に曲がるとかで思ってたのに、ビルがなくなったりすると、
お店なんか看板を頼りにしてたのに、うん、お店の名前が変わったりしますよね。
そうそうそう、
は
いうのがあると、はい、あれ道違うやんとか思ったりする時もあるんでね、
焦りますよね。
十分気をつけてね、
はい、
まあ、そういう時にはですね、ちゃんと、はい、カメラを撮ってね、写真を撮って、
はい、
ちゃんと毎回見とけばいいんですよね。
え、だって運転してる時写真撮ったらあかんの。
まあまあ、だからそこで止めてですね、曲がる交差点で写真を撮っとけばちゃんと覚えれるんじゃないですか。
なるほどね、
うん、
そこまでやらなあかんか。
まあまあまあ、そうやけどね、
うん、
まあ、写真といえばですね、
はい、
あれじゃん、
な
んか写真を撮るにあたって、
はい、
自分の気持ちを伝えれないということで、
うん、
話、さっきまあ、高速の話と写真の話してましたけども、
うん、
写真について自分の気持ちを伝えられないというのはどういうことですか。
いや、だからね、はい、高速道路を走って、
うん、
最近痛みとかね、豊中とか大阪なんです。
空港の方ね。
そうそうそう、うん、はいはい、そっち方面に車で行ったりしてたんですけれども、うん、あそこまで行くとね、飛行機がものすごく大きく見えるんですよ。わ、うん、かります？
はい、空港の近くですからね。
そうですよ、うん、奈良だとね、どうしても上の方ちっちゃい鳥みたいなね、ちっちゃいのが飛んでる飛行機しか見えないんですけれども、
あ、上空をね、高く飛んでますからね。
そうそうそう、高いところね、はい、でもあそこまで行くと本当に痛みなんかだともう降りてくるとこじゃないですか、
うん、
ものすごく大きな飛行機が目の前を飛んでるわけですよ、うん、
あ、なるほど、
うん、で慌ててカメラを取り出して写真撮ろうと思っても一瞬のうちに行ってしまったりとか、は
い、なるほど、
うん、仮に撮れたとしても、うん、私の目で見たときはものすごく感動の大きな飛行機が、
はい、
カメラのその画面の中に収めると、
うん、
ただ単に飛行機が飛んでるだけみたいな、ね、
確かに確かに、まあカメラで撮るとただ単に飛行機を飛んでるだけですよね。
そう、私は
大きな飛行機が目の前にあるだけでね。
でも私はこんな近くのこんな低いところでこんな大きな飛行機と思って撮ったのに、
うん、
撮った写真はただの飛行機の写真っていうこのギャップがね、はいはいはい、
なるほど、
やっぱそれをうまく感動を伝えられる人がプロのカメラマンだったりするんだろうなと思って。
あー、うん、なるほどね、
うん、
まあ、確かにね、
はい、
そのいやすげえと思った瞬間を撮るっていうのはプロでも難しいと思いますよ。
でしょうね。
だって自分がどこを走ってて、
うん、
どういう風にしてて現れたのを撮りましたっていうのを伝えないとダメでしょ。
うん、
プロのカメラマンさんは、
はい、
まあ、ある意味飛行機のかっこよさ、飛行機の凄さっていうのを撮るっていうのは、やっぱりプロでこその技術はあると思うんですよ。
はいはい。
けども、いきなり横から現れて感激した写真っていうのは、
はいはい、
やっぱりプロでも難しいと思うんですよ。
でしょうね。
だから、自分がどういう状況でそこを走ってるかっていうのをドラマのようにね、
はい、
自分の状況をこう伝えて、
うん、
でそこに飛行機が現れたっていう風に、
うん、
まあ、ビデオじゃないですけども、
はい、
プロモーション的に作らないとそれは伝えれないでしょうね、
うん、まあそうか、そうするとその絶景ポイントを、うん、
はい、
カメラ小僧のように待ってればいいわけですね。
いや、まあ、待ってればいいとか、それはね、だから、うん、あの、プロのカメラマンさんが言う、するのと一緒で、うん、飛行機のかっこよさとか、うん、あの、飛行機の凄さを撮るのはできるって、それで。
はい。
けども、自分が走ってる最中に、うん、いきなり横から現れたとか、後ろから追い抜かれてさ、
はいはいはい、
うわ、すごいとか、はい、まあ、車の真上をですね、飛行機が、はい、もう過ぎていったりすると、うんうん、すげえと思うじゃないですか、
はいはい、
その凄さを写真に撮るのはやっぱり無理ですよね、
はい、
その自分の感情を付け加えるのは
そうですね。
だから車の、 あの屋根を映して、うん、飛行機を映したところで、うん、あ、車の真上を飛んでる飛行機やっていうのしかないじゃないですか。
それあれですよね。それに痛みとかその付近に住んでる人にとったらそれは日常なんですよね。
そうです
よ。そうですよね、うん、
普段僕らは見ないから、うん、いきなり現れた飛行機はすげーって大きいって思うから感じるわけでしょ、う
ん、はい、
だからそれをまあその感情を伝えたいとしたら、
は
い、自分が普段奈良に住んでるところからビデオを回して、はい、ドラマのようにプロモーションを作って、今日は、空港に用事があるので出かけましたと、
うん、
で出かけていったらそこの空港で飛行機がいきなり大きなのが現れたっていうプロモーションを作らない限りは自分の感情を伝えることは難しいですよ。
めんどくさいな。わかった。これどうですか、う
ん、何
プリクラみたいに、はい、その写真に感動って書くんです、う
ん、はい。
あれすごいテンション下がりました。
はい、
下がった、
はい、だったら飛行機に感動って書いとけばいいじゃないですか。
うん、そうします。
はい。まあまあね、うん、あのだから文章書いたらいいね。
なんて？
あのその飛行機のね、うん、あの写真にね、
うん、
こう今日は奈良から行って、うん、いきなり横から現れて飛行機に感動しましたって作文書いたらいい、ね。
あ、絵日記やなそれ。
そうそうそう。絵日記にしてそれをみんなに、うん、インターネットとかで見てもらえば、
う
ん、自分の感動と、
うん、
あ、飛行機がこうやって現れたんやっていうのも伝わるかもわかんないですよね。
なるほどね。
はい。
まあまあいいでしょう。やってみましょう今度。
はい。
はい。
まあまあそれで一度頑張ってみてくださいね。はい。まあそうよね、高速乗っててね、うん、先日僕ちょっと集中豪雨にあったんですけど、
はい、
高速なんか走ってる時にですね、集中豪雨が来ると前が見えなくなったりするんですよね。
あれどうするんですか、高速走ってる時にそんなの来たら。
いやだからね、もうあかんと思ったら止まった方がいいですよ。
え、後ろの人は。
いやいや、だから、
はい、
だから道の真ん中に止まれ言うてんちゃうねん。
は
あ、あの左に寄せて、
はい、
路肩とか、
はいはい、
非常駐車場帯とかありますので、
はいはいはいはい、
そういうところに止まりなさい。そんな道の真ん中でね、危ないって思ってブレーキ踏んで止まったらね、うん、後ろから追突されるに決まってるじゃないですか。
そうでしょう。
はい、
うん、
だからけど前が見えない状況で、
はい、
必死になって走るより、
はい、
もうスピードを落とすか、
はい、
それかもう路肩に寄って止まった方がいいですよという意味で。
なるほどね、うん、でもみんながみんな路肩に寄れるわけじゃないじゃないですか。
いや、みんながみんな寄ったっていいわ、いいやんか。
そ
う、車が止まってたら事故は起こらないじゃないですか。みんなが寄ってくれたらね、
うん、
だけどみんなが走ってるから、うん、あのスピードの違いで事故が起こったりするわけでしょ、
うんうんうん、
だからそれについていけないなら、
うん、
横に寄って止まればいいわけで、
うん、
でもしみんながみんな止まったらそれはそれで、うん、雨が止むまで止まってれば安全じゃないですか。
なるほどね、はい、最初に止まる人は勇気がいりますね。
いやいやいや、そういう問題ではないかと思うけども。
そうかな。
はい。まあまあ、いくら話しても理解が得れないんでね。はい。そしたらね、ここでちょっと一曲ご紹介ください。
はい。ここで一曲お届けしましょう。アットランダムで、ハーバーハイウェイ。
星が流れて
アットランダムでハーバーハイウェイでした。
はいね、今日は前半喋りすぎて旅の部分でフェードアウトになりましたけども、
はい
ね、たまにはこれもいいでしょうね。
アットランダムファンの皆さん、来週期待してくださいね。
はい、お願いします。
はい、
さあそれでは今日の写真紹介してください。
はい、帽子が3つ並んでおります
ですね。
はい、
僕の帽子が2つ、
はい、
そして愛ちゃんの帽子が1つ、
はい
はい、どれが僕の帽子でどれが愛ちゃんの帽子か分かった人手を挙げてください。
はい、
いや君に来て、
はい、
君は自分の帽子ぐらい分かってくれよ。
はい、
まさか
ん、
まさか耳の下とか言えへんな。
真ん中の上
真ん中の上、
うん、
真ん中でええ ねんちゃうか。
真ん中でええねんけどね、
はい、
この白い可愛いのが私の帽子です。
可愛いのがね。
はい、
ヨレヨレやで。これ
ヨレヨレね、うん、ちょっと半日前まではヨレヨレじゃなかったんですけども、
はいはい、
ここに来るときにカバンに入れてたら、
うん、
ヨレヨレになってしまいました。
あ、なんか気に入らんかったらカバン叩いたりしたん。
そんなことないよ、
はい、
ちょっとなんか上からくしゃっと物を入れすぎたんですね。
物入れすぎてくしゃくしゃになってしまって、
うん、そうなんですよ。
残念
なんですよ。とてもお気に入りでね。
あ、そうなんや。
私あんまり帽子似合わないもんですから、
はいはい、
それあのお店でかぶった時に私にぴったりと思って惚れ込んで買ったもんですからね。
おお、なるほど。
ちょっとくしゃくしゃなんて残念なんですけれども、
まあ、まあ本人くしゃくしゃやからね。
え、似合ってるって。
お揃いじゃないですか。
お揃い、いいね、帽子だけでもアイロンかけて全部パリッとしたやつかぶんね
ですね。
はい、
これどこで見つけたんですか。
ね、いつも私お気に入りのそのお洋服買うお店があるんですけれども、うん、
はいはい、
そこに帽子が何点か並んでて、
うん、
別に買うともなしにかぶってみたら、うん、ぴったりやったんですよ。
はいはいはい、
うん、でなんか夏やし白い帽子もいいかなと思って、
うん、
かぶったんですけど、
うん、
あの割といいですよ。
あの、
いや白っぽい服に似合ってて。
ああ、その時白っぽい服着てたんですか。
うんうん、そうそう、それやし夏やからね、やっぱり涼しげじゃないですか。
まあまあ確かにね。
はい、
うん、それで被ってみたらぴったりやったと。
そうそうそうそう、とっても可愛かったんです。
え、いくらぐらいしたんですか。
え、覚えてない
まあまあ確かにね、おしゃれはね、
はい、
値段で決めるもんじゃないんで、
うん、
もうぴったりや思ったらね、いくらでも買うっていうのがおしゃれですよね。
いや、上限はありますけどね
ああ、なるほどね、うん、
まあ許容範囲で、
はい、
ちょっと高めかなみたいな感じですけどね。
ああ
、はい、
だいたい1万円とか。
あ、そんなに私の許容範囲低いですから
はいはいはい、
うん、
300円とか。
いや、そ、まあまあまあまあ、もうちょっとですかね
まあまあ確かにね、うん、あの値段もね、まあ、ピンキリですけども、
はい、
高ければいいっていうものでもないし、
うん、
まあ安ければいいっていうものでもないですからね。
だから出会いですよ。
出会いですよね。
そうですよ。
まあまあ確かに彼氏や旦那さんとも出会いですよね。
まあ確かにね、
うん
うん、
だから気に入ったものに出会えればいいかなっていうところですよね。
そうですよ。マットさんなんか、うん、結構帽子似合うんでね。
まあまあ何でも似合うんでね、僕。
あ、まあな、何でも似合うんでね、
はい、
そんなに出会いっていうの大丈夫じゃないですか、
は
い、
まあまあ確かに、まあ、服にしても帽子にしても何でも似合うし、
うん、
まあ彼女にしても誰でも似合うしね。
あれ、
そんなやね誰にでも合うんかい、
そこまで言うか
まあまあまあそんなところですけども、まあそんなこと言っていないでね、
はい、
今日のテーマトークいきましょうか。
はい、じゃあテーマトーク、
どんどん。
テーマは帽子、
はい、
ということでメッセージもいただいております。
はい、
なでしこさんからいただきました。
うん、
私の母は外出時には常に帽子をかぶっています。
おしゃれな家族、お母さんね。
そうですね、
うん、
何でも髪型がうまく決まらない時も、
うん、
帽子があればごまかせるからだそうです
ごまかせるからかぶってんのかいな、
うんうん、まあ、そういうのもあるでしょうね、
はいはい、
ただランチのお店に入っても帽子を取らない時があり、うん、ちょっと困ってます。
あ、はい、
やっぱり室内にいる時は帽子を取るのがマナーですよね。
あー、わかるけどね。
難しいですよね。
まあ髪型が決まってないからかぶってる時は取りにくいよね。
そうですよね。
髪型が決まってたら多分帽子はかぶれへんやろしね。
そうかそうか、うん、
これ難しいね。
あの高齢になりますとね、
はい、
ちょっと女性の方は特に白髪なんかが目立ち出すと、
うん、
帽子かぶってごまかしたりっていうのもあったりするんじゃないでしょうかね。
あ、確かにね、うん、そういう時に帽子との嫌やもんね。
うん、
あ、それやだけ出かけやんかったらええに。
でもほら誘われて急に行かなあかんとかっていうのもあるじゃないですか。
まあまあ確かにあるけども、うんうん、それやったらな、今日はちょっと用事があってとか言って断ったら、
なるほどね、うん、その荒隠しでもそうですけども、おしゃれとしてコーディネートでこの服には帽子があって完璧やとかっていうファッションの人もいるじゃないですか。
まあまあ確かにね、
うんうん、
その時に帽子取ってもいいように、うん、ウィッグ持っといて。
そうなん、そうか、
うん、
あの何そのテーブルに着いた時に帽子取ってウィッグに かぶり替えんの。
そうそうそうそう、
そ一瞬のうちにしてしまわないとダメですよね。
そうそうそう、ほんならあの白髪とかも見られるんですもし。
それやったら最初からウィッグで出かけたらええんちゃいますか。
確かにね、まあ、ウィッグを帽子にしてしまえば、
うん、
あの取らずに済むかもね。
なるほどね、そしたらまあお食事いただく時も、うん、マナー違反ではないわけですからね。
うん、確かにね、
はあ、
うん、そういうのもありかもね。
ありかもね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、
その昔さんからいただきました。
はい、
帽子は好きなんだけど、
うん、
髪型が崩れるのがネックだね。
ああ、確かにそうやね、
うん、髪型を崩さず、うん、かっこいい帽子があれば教えてほしいね。
ウィッグにして。
お
要するに
お
ウィッグの帽子をかぶればいい。だって帽子やろあれ、ウィッグって。
なるほど、
かぶるわけでしょ。
はい、
だからそれでかっこいい形にしとけばそんでいいんちゃうの。
あれはあれですか、直射日光も防いでくれます。
だって防ぐでしょ。
そうなんや、
帽子やねんから。
なるほどね。
だってそれか帽子に毛つけて。
ああ、なるほどね、
うん、
それってあれ汗かいたらちょっと暑いなと思ってウィッグ取ってこう頭拭いてまたかぶっとくの。
そうそうそう。
はあ、
それやったらいいんちゃう。
なるほどね、
うん、
おいいアイディアですね。
だから髪型を崩さずにかっこいいっていうわけやから、う
ん、はあ、
まず坊主にする。
は
っ。なら坊主にしたら髪型は崩れないですよね。
まあよっぽどのことがない限りね。
ですよね。
はい、
ほんで帽子にウィッグをつっていうか、まあかっこいい髪型のウィッグをかぶれば、
う
ん、はっ、頭の中の、
は
あ、あの髪型は崩さず、うん、かっこいい帽子じゃないですか。
別に坊主頭も似合ったればかっこいいじゃないですか。
かっこいいですよ。
で、どんな帽子かぶっても髪型は崩れないじゃないですか。
はい、
それもいいかもね。
あ、まあまあ坊主にするだけでもいいかもしれないですけども、
うん、なおかつウィッグをかぶれと。
そうそうそうそう。
あ、
そうすれば髪型を崩さずかっこいい帽子がになるわけですよ。
私のアイデアはまた違いますね。
はいはい。
シャンプーハットをかぶってみてはどうでしょうか、その昔さん。
シャンプーハットに髪の毛つけるんですか。
うん、うん、あ、だから髪型はそのままですよ。
はい。
シャンプーハットっていうのはおでこからかぶりますから、
はい、
髪の毛には影響ないわけです。
うんうんうん。
だから髪型を崩さず、かっこいい帽子。
いや、あれって耳のとこはどうなってるんですか。
耳のとこは、シャンプーハットより下ですね。
どういうこと。シャンプーハットより下、耳はシャンプーハットより下ですよね。
そうです、そうです。
っていうことは、
はい、
後ろの髪の毛はシャンプーハットに挟まれてるんじゃないですか。
違う違う、もっとぐーっとずらすね。
おお、ずらして。
だってシャンプーするときはシャンプーハットより髪の毛全部上に上げないと意味ないじゃないですか。
うんうん。
だからそれはそのような設計になってんのちゃいます。
なるほどな。
ハットより髪の毛は全部上なんですよ。
はいはいはい。
だから髪型は崩れない、
うん、崩れない。
うん
うん。その代わり、
うん、
帽子じゃないや、
ハットや。ハット。
でもまあ確かに
シャンプーハット言うてるや。ハット、
ハットはハットですけど、
うん、
上が、頭の上が、
うん、
出たまんまじゃないですか。
そしたらサンバイザーはハットじゃない。
サンバイザーは日よけでしょ。
そうなの。
だってサンバイザーでしょ。
でもシャンプーハットはハットやで。
いやだからシャンプーにハット専用に作られたハットでしょ。
あ、そういうこと。え、ほんまに。
っていうか、まあまあ確かにね、ハットはハットですけども、
はい、
シャンプーの時用のハットという意味でしょ。
うん、でもいいですよ。あれ、汗かいても汗が目に入らないし、
うんうん、
不意な雨が降られても、
うんうん、
顔にかからないですよ、雨。
ああ、確かにね、
うん、
まあ、まあそれもいいかもしれないですよね、
うんうんうん、
はい、ま、どうでしょうかね、その昔さん。坊主にしてウィッグをかぶるか、
うん、
坊主にして帽子をかぶるか、
うん、
シャンプーハットにするか、はい、好きなやつを選んでみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そんなでね、
はい、
まあいろんな意見が出ましたけども、
はい、
まあ何が一番いいのか分かんないですよね。あの帽子ってやっぱり髪型崩すっていうのが一番のネックかも分からないですね。
そうですよね、うん、帽子もそうですけども、ヘルメットもなんかバイクに乗る人は髪の毛崩れて嫌ですよね。
なんですよね、
うん、
だから女性の場合なんかやったら、はい、こうドレスと一体化した帽子っていうのもありますしね。あのデザインの中で帽子まで一つになったデザインっていうのもありますから、
はい、
その帽子をかぶって一つのコーディネートになってたりするでしょ。
そうですね。
それを取った時にどういうコーディネートするのかっていうのもありますよね。
なるほどね。難しいですね、
うん、難しいですよね。
トータルコーディネートですからね、
うん、だからデザイナーの方っていうのは結構、うん、あのファッション業界で帽子っていうのは重視されてるんです。
あ、そうなんや。
はい、
うん、
だから帽子をこう着こなす方っていうか、はい、そこは結構おしゃれな方が多いというか、ドレスなんか考えるときは帽子まで考えられてるっていうのが普通なんですよね。
結構あの皇室の人とかってなんか帽子とか被られるじゃないですか。
多いでしょ、
正式な場でね、
はい、うん、
あれぐらいの。でも結構ちっちゃい帽子やったりするじゃないですか、
はい、
あれぐらいちっちゃかったら、うん、お食事するときも大丈夫なんじゃないのかな。
いや、多分食事のときはマナーとして帽子は脱がないとダメだと思うんですよ。
そうなんや、
はい、だからね、スピーチとかするときはかぶったままでって外でとかあるわけでしょ、
うんうん、
だからそれはいいでしょうけども、
うん、
やっぱり室内に入ると帽子を脱ぐっていうのはマナーでもあるわけですから、
うん、
脱いだときにどうするかっていうことですよね。
じゃあやっぱりウィッグと帽子と両方持っといて、
うん、
こう交互にやるのかな。
まあまあそれが一番いいのかも分かりませんけどね、
うん、
まあせやけど帽子もいろいろあるんでね、
うん、
またひょっとすると髪型を崩さない帽子っていうのが出てくるかも分からないです。
分かんないです ね、 今すごいいいものがねいっぱい出てますからね。
そうですよね。
ああなるほどね、うんうん、
だから崩れないスプレーっていうのも出てくるかもね。
髪が帽子をかぶるときに絶対に崩れないっていう固めるスプレーですか、
うん、そうそうそうそう。
すごいな。
ヘルメットかぶっても崩れないとか。
それ帽子の方が痛みません？
っていうか頭が痛むと思うわ。
なるほど。そうか、毛穴まで潰れたりして、
ね、はい、はい、そうなんでね、まあ、帽子についていろいろ語ってきましたけども、うん、
はい、
さあ来週のテーマ決めていきましょうか。
そうですね、
はい、
外出、
はい、行きたいね。
ごまかす、
君ね。
え、私？
はい。
ランチ、
ランチね、食べたいね。
お店、
お店行きましょうか。
マナ、
マナーね、
うん、髪型、
髪型ね。
ネック、
あーネックね、
うん、
ネックどう、首、
ん、
首、まあ、ネックというかまあまあですけど、うん、でやろ、やっぱりマナーっていうのっていろいろあると思うんですよ、うん、
はい、食事のマナーとかね。
そうそうそう、
お作法ですからね。
お作法でね、
冠婚葬祭のマナーとかっていうのもありますよね、
うんうん、いろんなマナーがあると思うんですね。
はい、
ちょっとこうほんまに出かけるときにこうしていくとか、
うん、
まあ実際ね、テーブルマナーなんかでしたら、
うん、
自分の食べたいように食べるのがマナーっていうところもあるんですよね。
そうなんや。
ナイフ、ナイフとフォークがよく出てくるじゃないですか、
うん、
その中ですいません、お箸ちょうだいと言って自分の一番食べやすいお箸をいただいて、
うん、
それで美味しく食べるっていうのがマナーやっていうのもあるんですよ。
あ、なるほどね、うん、
だから間違ったマナーっていうのもあるかと思うんで、
うん、
そんなマナーについて来週は語ってみましょうよ。
そうですね、
はい、
じゃあ次回のテーマはマナーでお送りします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ、バイバイ。
ラストはブレンディーで電話してもいいかい。Set there.